もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、46です。
46歳。結婚してます？
いえ、してないです。
ずっと一人ですか？離婚して一人ですか？
離婚して一人です。
離婚して、何年前ですか？離婚したの。
離婚したのは3年前です。
3年前。お子さんは？
いるんですけれども、親権が元主人です。
で、何歳ですか今そのお子さん。
子供は15歳、11歳、男2人です。
それでどんな相談ですか。
今お付き合いしている彼がいまして、
はい、
結婚前提にっておっしゃってくださってるんですけれども、
はい、
ちょっと不審な点があるのでどこまで信用していいかなっていう相談です。
彼は今何歳ですか。
彼は今55か6かあたりです。
で、どっか信用ができないっていうのはどういうことですか。結婚を申し込まれてるわけですよね。それで結婚してくれって言われてるのにどっか信用できないっていうのは、
彼が事業で使ってて持っているマンションがあるんですけれども、
はい、
そこを私に使用貸借で、
はい、
使わせてくださってまして、
はい、
でも彼には本宅があるんです。
本宅があるということ、彼は結婚してるんですか。
いえ、それを何度もお話ししたら戸籍を取ってきてくださってまして、
はい、
戸籍上は結婚してないことになってます。
戸籍上は結婚していないけれども、実際には一緒に住んでいる女性がいるの。その女性との関係っていうのはどうなんですか。
彼が言うにはいとこって言います。
さっきそのなんか信用できないっていうことを言いましたけども、今一緒に住んでる人がいる男性であれば、それはどこか信用できないところがあるっていうよりも信用できないじゃないですか。
はい。
でしょ。どこか信用できないところがあるというのはどういう意味ですか。
で、本宅がありまして、もし私に結婚言ってくださってるんであれば、そのいとこも会わせてほしいと言ったんですけれども、
うん、
2年か3年後には彼女は出ていくので、それまでお前を自宅に呼ぶことはできないっていうんです。
はい。
やっぱりそこに女性の鍵があるので、私も嫌だっていうのはずっと言ってるんです。
そうすると彼は女性と一緒に住んでいるということですと、あなたとの関係は今どうなってるわけ。
私のマンションには毎晩来てくださいます。
だからあなたとは一緒に住んでいないんですね。
一緒に泊まることはしてくださってるんですけども、食事はしてない、洗濯も私はしていない、家財道具もないところに彼が来てくださるっていうことです。
要するに彼はあなたと遊び相手として時々会っているということですか。
それも何回も聞いたんですけれども、 2,3 年後には必ず結婚するんで、このマンションで俺を信用させてくれって言います。
ちょっとよくわかんないんだけれども、あなたは今離婚して一人でいるわけですよね。
はい、そうです。
それで彼には結婚はしていないけども、
はい、
一緒に住んでる人がいるわけですよね。
はい、そうです。
そうすると相談っていうのはどういうことですか。
本当に私が結婚してくださるのか、
本当に結婚してくれるのかどうかっていうのを、これだけの情報ではわからないけども、話を聞けば、これは結婚する気はないという、普通常識的に考えれば46歳と55歳の2人が結婚しようっていうんだったら、それなりの体制を整えていくわけでしょう。
はい。
で、どこか信用できないっていうのは、むしろ逆にどこを信用してるわけですか。結婚するとかしないとかっていう彼の話の、
はい、 そこをたどりますと、知り合って翌月に1ヶ月だけマンションで暮らさせてもらったんですが、夜しか会えなくて、毎晩体の関係だけだったことにちょっと怖かったので、デートも連れてくださらなかったので、お別れを告げたんです、最初の1ヶ月で、
うん、
で私は自分のマンションに戻ったんですが、そこから彼のモンアプローチが始まりまして、お前は俺の婚約者やからって言って、私のマンションにずっと来てくださったんです。で、誕生日の日にプロポーズをするから、婚約指輪を渡すから、ホテルマンの人一緒に祝ってくださいっていう内容で、ホテル予約してください
プロポーズはするけれども、うん、結局単純に言えばね、うん、あなたは客観的に見ればこれはもう結婚の相手ではないですよ。むしろあなたは彼が自分と結婚したがっていると思ってほしいというあなたの気持ちがあるわけです、
はい、
そのあなたの気持ちに従って彼を解釈しているんでしょ。客観的には事実を見て解釈しているわけじゃないでしょ。あなたの願望を現実とみなして話してるんじゃないですか今。
はい、そうです。
そうでしょ、妄想ですよ。
婚約指輪渡すっていうのも言ってくださったし、
うん、
うち約束はしてくれてます。
何度も言うように、あなたは結婚したいんですよ、
うん、
で自分の気持ちが優先しちゃっていて、その気持ちを現実とみなしてしまってるだけの話です。
あ、
違いますか。
そうです。
そうですよね。だから相談の何も結婚する気もないんだから、こんな話は最初からないものと考えなさいっていう心理的な立場から言えば、今言ったような答えになっちゃうんですけれども、これは心理的なことよりも客観的な事実の問題として考えた方がいいと思うんです。で、今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
どういうきっかけでお知り合いになられたの。
婚活アプリです。
婚活アプリ。
はい。
知り合ってさっき1ヶ月だけマンションで過ごして自分のマンションに戻られたっておっしゃいましたね、
はい、
どれぐらい前の話。
1年前です。
1年前ね。で、あなたは今お仕事してらっしゃるんでしょ。
はい、してます。
で、ご自分の本来のマンションをお持ちなんでしょ。
いえ、持ってたんですが、
はい、
彼の猛アプローチで、
はい、
使用貸借の念書を交わして住まわせてもらってます。
で、それとは別に先ほどね、知り合って1ヶ月だけ彼のマンションで暮らして、だけどなんか変だからって自分のマンションに戻ったっておっしゃったでしょ。そのマンションはどうしたんですか。
もう解約しなさいって言われて解約
しました。解約、あ、所有マンションじゃなくて賃借だったわけ。
そうで、私のマンションは借りてました。
そういうことなんだ。いやー、びっくりした。ちょっとね、あなたの持ってたマンション巻き上げられたのかと思ったんで一瞬と思うくらいの話なんですよ。あのね、あなた今の状況絶対おかしいですから、今の生活状況をもうさっさとやめて、どっかマンションお借りになって一旦冷静にね、ご関係お立ちになった方がいいと思いますよ。彼が結婚する気があるでしょうか、信じていいでしょうかっていうご質問が冒頭にあって、それで加藤先生がどう考えたって逆に彼に結婚する気があるとどこで考えるのってさっきお話あったけど、まさに私も同じ思いでありましてね。婚活アプリが悪いとは言わんけども、その後の経過がおかしすぎるんですよ。だからね、あなたのお付き合いされてる彼って絶対おかしいから、さっきのお話で本宅みたいなのがあって、そこにいとこと称する女性がおって、それは 2,3 年後に必ず出ていくから、 それであなたとは必ず結婚するから、
うん、
ちょっと待ってくれっていう話なんだろうけども、
うん、
嘘に決まってんで、あなたね、なんかに巻き込まれちゃうよ、これ。あなた、それなりになんか蓄えあるの？
ないというか、あの、うん、前の旦那さんとの調停が終わってない。
うん、え、離婚調停中なの？だって離婚したっておっしゃったんじゃないの？
は
い、
あ、離婚しました、離婚しました。ただ、前の主人からもらう財産はあります。
ちょっと待ってくださいよ。今、調停中っておっしゃったの？何の調停中？
財産だけです。
離婚はしたけど、財産分与が終わってなくて、財産分与の調停をやってるんですか？
そうです。
そんな調停中なの？
ええ。
あなた、そこでもらった財産パクられるよ。その男に。私、まあ、こんな商売だから、悪く考えてるように見えるかもしれないけど、どう考えたって普通に考えたらそういう狙いで近寄ってきた男としては思えないけどね。わかります？言ってる意味。
はい、わかります。
まずもってね、今財産分与の調停をやっておられるんであれば、いいですか？その調停をきちんと終わらせることが先決である。これが一つ。で、それと並行して婚活アプリなんてやめなさい。
はい。
で、今の男性は間違いなくおかしいです。120% おかしいです。婚約指輪を持ってきますと何しますなんて、詐欺師の常套手段じゃないよ。まあ、仮に詐欺師じゃなかったとしても、そういう今のような不自然な状況のシチュエーションで、あなたに結婚を申し込むと。いう人は信用すべきではありません。だからご縁を持たない方が私は間違いなくよろしいと思います。わかりますか？
はい。
あなたね、やっぱりね、いろいろとお寂しい気持ちも終わりなんだろうと思う。だけど、一旦結婚生活破綻をして別れたんですから、しばらくは自分一人で生きていく期間を少なくとも自分の人生の中で区切りをつける意味でも設けないとダメです。別れて次の出会いをすぐに求めることはやめた方がいいです。特にあなたのような今のようないきさつを聞くに及んで私は思うんだけれども、今の男と仮に私の申し上げた通りにお辞めになったとしても、次の出会いをお求めになって同じことが起こりますから。これはもう間違いないことですから、それをやれば。ですから、一人の期間を設けてください。これは私からのお願いのアドバイスです。
はい。
はい。加藤先生に変わりますね。
今、あなた不安なんですよね。
そうですね。
不安の解決の仕方っていうのが、典型的なのが一つ、今のやってるあなたなんです。自分の願望を現実とみなすことなんです。現実を見てないんです。現実を通して自分の願望を見ているのを外化エクスタナリゼーションって言うんですけど、それなんですよ。だから自分がこの人と結婚したいという願望を現実を通して見ているだけで、現実の彼の行動を見ているわけではないんです。だからとにかく今のような心理的に不安な状態の中でいろんな人間関係を作っていくとトラブルが起きますから、とにかく今自分の心の不安を収めることを考えてください。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分の願望を通して現実を見ることを外化と言います。